今日の箇所はルカによる福音書の22章17節から30節までです。ルカによる福音書22章17節からお読みします。そしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二部族を裁くのです。アーメン。言わずと知れた最後の晩餐の場面ですね。このやり取りがあったその晩、イエス様とその弟子たちはゲツセマネの園に行って、そしてそこでイエス様は捕らえられます。そしてその翌日イエス様は十字架刑に処せられます。死刑です。その最後の前の晩ですね、イエス様はこのイエス様が願っていた最後の食卓、弟子たちにこの尊いパンと杯を共に食し共に交わるその時を、私はどんなに、ね、望んでいたことでしょう。この15節の方にイエス様は、言っております。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。弟子たちとの最後の夕食です。最後の夕食、イエス様が肉体を持っている最後の夕食の時、イエス様は多くのことを弟子たちに伝えました。ヨハネの福音書の方はですね、その最後の晩餐の場面が非常に長く記されております。13章から16、7章ぐらいまで続いていたかと思うんですが、 その中でイエス様が最後の最後に弟子たちにことさら強調したのは、あなた方は互いに愛し合いなさいということでした。そしてこの最後の晩餐の時、パンと杯がイエス様から配られました。一つのパンを裂いて、それを弟子たち一人一人が自分が手渡されたら裂いて、それをまた隣の人に渡して、そのまた隣の人も同じことをするという形で一つのパンを食べ、また一つの杯から皆乗りました。それらはイエス様の体であり、そしてその杯はイエス様のために、イエス様が人々のために流された血を、新しい契約の印です。それがいよいよ弟子たちのとのその肉体を持ったイエス様とのお別れの最後の晩、イエス様がなされた行動です。世の中において、また全てのことにおいて、何事にも時があります。子供たちはお母さんから、食べ物を作ってもらって、それを食べていただいて、でやがてお母さんの元から育っていきます。お母さんから養いをいただくべき時、また食べるべき時、そして育っていくべき時、最後の日、それは必ず訪れるものです。私たちは何かとですね、今のこの時がずっと続くかのような感じで日々生活をしております。今夜のこの礼拝に関してもですね、そうですね、これからもずっと何か、このいう時が続くんではないかと思って暮らしておりますが、しかしですね、礼拝するべき時、またこの教会から、出て行って、そしてお家に帰るべき時もやがて来ます。あるいはもしかしたらこの教会の集いから離れる時も来るかもしれません。とにかくそれはわからないんですが、しかし今皆さんにとって真実は、礼拝に参加して御言葉に耳を傾けるべき時であることは、今はそれは誰も否定できないんですよね。いや、皆さんは礼拝に参加して耳を傾けるべき時です。何事にも時があるんです。食べるべき時、交わるべき時、御言葉をしっかりと蓄えるべき時、そして世の活動するべき時、それらの時をですね、ちぐはぐにしてしまったら、かなりおかしな人が出来上がります。礼拝するべき時に、何か、世のことでも思い巡らして、あ、そうだ、あのことしよう、このことしよう、思い巡らしたり、メモったり、世のことをメモったりで、それでいて、みんなで交わりをするべき時に、あ、私は、一人になろう、ね、かなりおかしな人ですね、そういう人は。時、なすべき時、それには賞味期限というものがあって、その賞味期限を過ぎてしまうとですね、もう取り返しがつかないんです。先ほど、ちょっと10人の乙女の話が出ましたね。油を用意すべき時があるんです。そして主の訪れが遅い時は、全員居眠りしてしまいました。人は皆弱いものです。いつまでも目を覚まし続けているわけにはいかない。ただですね、たとえ目を覚まし続けていれられなくても、でも油の蓄えがあったら安心です。でも油の蓄えがない人は、もうそれで力も精も根も油も使い果たしてしまって、その後には続きがないんです。外の暗闇に追い出されて、あの婚礼の披露宴、婚礼の席に招かれることなく、外の暗闇に追い出されるんです。それは時を、その愚かな乙女たちは時を活用していなかったからですね。なすべき時、なしてはならぬべき時、それをわきまえていなかったんです。5人の賢い乙女たちはそれをわきまえておりました。だからその婚礼の席へと 入り、そして花嫁ですから、まあ、無事に結婚ができたわけですね。ですから私たちは結婚のための準備期間、今皆さんはまさしくその準備期間です。その時、それをぜひ有効活用してください。イエス様はこの最後の晩餐という時、弟子たちにこの非常に大切なことを伝えられました。翻って弟子たちは何を議論していたでしょうね。24節の方を見ますと、彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった、ね、イエス様があの最後の晩餐、あのパンと杯を渡した後の弟子たちの反応、ね、この中で誰が一番偉いだろうかという論議が起こるって一体どういうことでしょうね。この弟子たちも時をわきまえていなかったんです。この時、まあ、この後聖書は続いて、十字架にかけられイエス様はよみがえって弟子たちに現れ、ペンテコステがありと、まあ、続くんですけども、きっと弟子たちはイエス様とのその最後の晩餐を思い返すたびに顔から火が出る思いだったんでしょうじゃないでしょうかね。あのイエス様との最後過ごしたあの夜、俺たちは誰が一番偉いかって論議していたな。せっかくイエス様が流される血潮と裂かれる肉体をあれほどありありと示されたのに、自分たちはそのパンと杯をよくわきまえないで飲み食いして、そして別のことにうつつを抜かしていた。私たちもですね、いつこの世を去る時が来るかはわからないんです。天に昇る時、それはいつかわかりません。その天に昇る前の最後の晩、何をしていたか、まあ、きっと永遠の思い出に、永遠の記憶に残るでしょうね。もし今晩皆さんが取られるとして、そして永遠の御国において、その今晩、この5月の十何日か、その日その時を思い返すとしたら、皆さんは永遠をその恥じることをなく思い返せるでしょうかね。弟子たちはこのイエス様との最後の晩餐の時、恥じ入りました。マルコの福音書の方でも、イエス様がですね、私は人の子は人々の手に引き渡されて、3日目の後に、蘇る、そう宣言した後にですね、イエス様は弟子たちに聞かれました。みちみち何を論じ合っていたんですか。でも弟子たちは黙っていたんです。なぜならみちみち彼らは誰が一番偉いかと論じ合っていたからです。あの人が、この人が、そういうことを議論していたんですね。イエス様が渡される夜、このように大事なことを伝えていたにもかかわらず、弟子たちはあの人が、この人が、自分はどうだ、自分は偉さの上では数値的には10なのか1なのか、そんなことを考えていたんですね。イエス様はそんな弟子たちにですね、本当に優しく答えられました。25節からですね、異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。世の中においてはですね、偉い人というのは人々を支配する側に立ちます。また人々の上に立って権威を振るうものになります。それが、まあ、世の中において偉い人であり、そしてこの弟子たちもこのイエス様の弟子として、誰が一番偉いか、誰が一番上に立って人々を支配できるか、誰が上のに立って権威を授けられるか、ね、権威が授けられるかどうか気にしていたんですね。あのゼベダイの二人の子たちは、イエス様が私はこれから十字架につけられ死んで葬られ三日目によみがえると 行った直後にですね、そのゼブダイの子たちの、まあ、お母さんですね、お母さんが、イエス様にのところに来て、ちょっとお願いがあります。あなたが、栄光の座に着かれた暁には、この私の息子を一人は右に、一人は左に、権威の座に着かせてくださいと頼むんですね。でも、イエス様は言われます。あなたは何を願っているのか分かっていない。あなたは私が受け落としている杯を飲むことができますかと。で、その二人は、できますと答えました。で、確かに、ゼベダイの子たち、まあ、ヤコブとヨハネですね。その二人は確かにイエス様と同じように、福音のために苦しい目に遭いました。ヤコブは殉教しました。ヨハネも殉教したと言われていますけれども、まあ、歴史の方では定かではありません。まあ、とにかく、確かに飲みはしたんですが、しかしその日その時イエス様と話していた時、それに気づかなかったんですね。イエス様が十字架にかかられるということを唯一知っていて、そしてその葬りの準備をした一人の人がおりました。それはマリアです。ベタニアのマリアですね。彼女はいつもイエス様の足元に座ってじっと御言葉に聞き入っていました。翻って中二弟子たちはイエス様の御側にいつもずっといたんですが、でも何も聞いていなかったんですね。そういうわけで皆さん、ずっと一緒にいればいいってもんじゃありません。ずっと教会に通い詰め、四六時中教会にいればいいってもんじゃありません。教会に住み込みで住んでいたからといって信仰が強くなるかというとそうではないというのはもう体験済みです。私はずっと御側にいた十二弟子はイエス様のその十字架での苦難と三日目のよみがえり、それを全くもって忘れて明後日の方に追いやっておりました。耳がなかったんですね。そういうわけで時を見極めるコツ、それは皆さん耳をイエス様に耳を傾けることです。礼拝するべき時は礼拝をし、祈るべき時は祈り、そして遊ぶべき時は遊び、仕事をすべき時は仕事をする、その時をですね、しっかりとなすべき時になすことを、なすべきことをしていくというその手順を踏んでいけば大丈夫ですけれども、しかしそれをしていない人、イエス様と永遠を過ごすという心備えがない人はその準備ができません。イエス様と永遠を過ごすという心備えがあれば、やがて私はイエス様と結婚する花嫁の身分だ、で今はその準備期間だ、ひいてはじゃあイエス様がいつ来ても大丈夫なように油を用意しておこう、夜遅くなるかもしれない、その時に備えてしっかりと蓄えをしておこう、それが賢い乙女であり賢いキリスト者の心構えです。今皆さんはイエス様が来られることの心備えはできているでしょうか。時をしっかりと用いているでしょうか。イエス様にいつもですねついていく人にはこの28節から30節のところのイエス様の言葉があります。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。アーメン。イエス様と共にですね王権につく人、将来イエス様と共にその偉い地位に上り詰める人というのは28節 イエス様の様々な試練の時にもいつもイエス様についていく人たちですね。イエス様ですから、私たちキリスト者としてですね、確かにいろいろな祝福はあります。しかし同時にですね、イエス様についていくがゆえの様々な試練もあるということ、これは忘れないでくださいね。そしてその様々な試練の時にもいつもイエス様についていく人こそが、やがて来たるべき国において王権が与えられて、そしてイエス様と共に永遠の食卓について、王座について、イスラエルの十二部族を裁くキリスト者たちもですね、このようにイエス様にいつもついていくのであれば、このような王権が与えられるんです。まあ、ただしがあるんですね。この最後の晩餐に十二弟子が座についておりましたが、一人だけこの永遠の王権に座れなかった人がいますね。座れない人はいるんです。イスカリオテのユダですね。イスカリオテのユダはイエス様が自分の思い通りにいてくれないということで、イエス様を売り飛ばしてしまいました。イエス様こそがこの来たるべきイスラエル王国をローマの圧政から救ってくれる救世主だと思っていたんですが、どうもそうではなさそうだ。自分はなんか十字架につけられるとか、なんかそういう戯言を抜かしている。で、それで自分の思い通りにいかないから、ユダはイエス様を売り飛ばしてしまいました。キリスト者と言われている人たちの中にもですね、イエス様がどうも自分の思い通りにいかないと分かると、イエス様を平気で売り飛ばしてしまうような、銀貨30枚をユダは受け取りましたが、そういうイエス様を売り飛ばす人というのは、自分の欲望という銀貨30枚でイエス様を売り飛ばす、自分のしたいこと、自分の夢、そういった銀貨30枚によってイエス様を平気で売り飛ばしてしまうことがあるんです。そのような人はいくらですね、イエス様と一緒についていったとしても、永遠の御国を受け継ぐことはできないんです。弟子たち全員裏切りました。イスカリオテユダものようにイエス様のことを知らないと言いました。イエス様が捕獲されるとき、知らんぷりして逃げていきました。人はですね、みんな弱いんです。あの10人の乙女もみんな夜になると眠ってしまいました。弱かったんです。しかし10人の乙女たちのうち5人は油を用意していて、でそれでいかにそのね、ずっと目を覚まし続けていられない弱さがあったとしても、それでもしっかりと御国をに入りました。この12弟子のうちの11人は生徒の交わりをしっかりと保って、そしてイエス様を裏切ったと自分が知ったら悔い改めて、そして戻ってきた。弟子たちの十二弟子のこのキリスト者の集まりに戻ってきたから、だから永遠の御国を受け継げた。でもイスカリオテユダは悔いはしたが改めなかったんです。イエス様を十字架に売り飛ばしたことをですね、確かにそれを後悔したんですが、ただ後悔しただけでですね、彼は身勝手な美学、ね、日本人は、切腹とか、そういう散り際の美学を持っているんですけども、このイスカリオテユダも身勝手なそういう美学に従ってですね、私はイエス様を裏切った、ひいては自分の自らの命を持って償おうということで自殺しましたが、しかしそんなですね、身勝手な美学、自分勝手な基準に従って歩むものは御国は受け継げないんです。たとえですね、イエス様のことを裏切ったとしても、居眠りしたとしても、それでもなおイエス様についていく、そのイエス様を決して捨てないという思い、それこそ肝心なわけです。今この世の中において皆様息をして、ね、生きてますね。しっかり心臓動いてますね。動いてない方いませんよね。その間はとても 重要です。備えの期間です。花嫁としての備えの期間です。油を蓄えるべき時です。やがて油を蓄えられない時が来ます。その時に備えてですね、今皆さんしっかりとなすべき時になすべきことをしてください。礼拝すべき時はしっかりと礼拝して、御言葉を蓄えるべき時は、明日の夕飯どうしようとかそういったことを考えるのではなく、御言葉を蓄えるべき時は御言葉を耳を傾け、御言葉を吸収して思い巡らして、そして御言葉の命を蓄えるんです。そういうふうにしているのであれば、そのように蓄えを常にしているのであれば、やがて来るその夜の時、花婿が来るのが遅いと、居眠りしてしまうような時でも恐れることはありません。蓄えているのであれば、それは皆さん自身の宝となり、そして皆さんを救うものとなります。そしてその宝は他人に手放すことはできないものです。してはいけません。皆さん一人一人が蓄えた宝は皆さん自身しか使うことができないんです。御言葉の宝、またなすべき時になすべきことをしたという宝の積み重ね、それが溜まっています。どうか皆さん、この地上においてまだ息ができる間、呼吸ができて心臓が動いている間、この限りある時間、限りある命、それをしっかりと有効活用して、来たるべき永遠に備えて蓄えをし、油貯金をして、そして生きていく皆さんでありますように、この地上においての歩みを有効に活用して、時を無駄に過ごすことのない皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちはただあのマリアのようにいつもイエス様の足元に座って、イエス様の御言葉をじっと聞き入って、いかにその姉のマルタが何を言おうと、あるいはイスカリオテユダに何と文句つけられようと、それでもイエス様の足元に座り、ただイエス様の御言葉に聞き入り、そしてイエス様の時を見抜き、なすべき時になすべきことをして、そして永遠の記念として残される私たちでありますように、どうかこのマリアのような性質を私たちに備えてください、備えさせてください。この今花嫁としての期間、あなたをお迎えするのを待つというこの期間、有効に油貯金をすることができますように、エスを助け整えてください。どうか永遠に恥が残ることがないように、私たちの心をますます御言葉に対して開き、霊的にますます目を冴えさせ、居眠りすることがなく、しっかりとあなたの御教え、御言葉を私たちのものとできる今のこの聖の時でありますように、今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。